神崎せつなさん、お世話になっております。
いつもありがとうございます。
ラノベメイン層である中高生受けの良いあっさりした塗りの透明感のある絵がほとんどを占めているイメージがあるけれど、もっと泥臭い感じの表紙もあったらなとか思う。そんな絵を求めている中高生もいるかもしれない。
22歳男性の方です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
泥臭い絵
いいよね。泥臭いの
大好き。絵の具とか使ってたらもうよっぽど頑張らないと泥臭いになっちゃうので、そういう絵がほとんどだったんだけど、 CG だとなかなかね。
そうだね、 CG 多いね。
まあこりゃ時代っちゃ時代だからしょうがないけど、最近さ伏見処方から手紙が来て、新しいビルで原画を収納するスペースがなくなってきたから、劣化させる前に原画を返却させてくださいっていう便りが来たのが印象的だったんだけど、多分もう9割以上デジタルデータのやり取りで原画っていう概念がないんだよ。まあその CG で泥臭い塗り方をするにはフォトショップだけではなかなか大変だったり、今は世の中にある CG のハウツーっていうのがこういう水彩方向に寄っちゃりすぎだったいうところもあるから、必然的に今の日本のこういうライトノベルっぽいシーンで出てきてる絵の画風っていうのは透明感の多い色の塗り方っていうのが多い気がするんだよね。ピクシブとか見てもね、これはもう流行りとか個人個人の趣味だから、今そういう流行があるっていうのはもちろん否定するもんじゃないしいいと思うんだけど、もっと泥臭い絵を描く人を起用してもらえたらいいかなと思う。結構自分もそういうところにいる気がするからね。あつなりね、
これもね、刺してる本とか見ると、見つけられることもあるんだよな。ただ全面押しされてるところにいないってだけで、
絵の一旦判断されちゃうのかな出る前に。
どうなんだろうね、本当に中高生ってそっちの方が好きなのかな。
絵を描く人はそっちに行く傾向がある気はする。やっぱり自分の描きたい絵を見るからさ、絵を描かない人がどっちに惹かれるかってのは分かんないな。見たらムラがある絵って若い子の方がちょっと受け入れづらかったところあるかもしれない。
ああ師匠すっごい重ね塗りしてた頃ね。
ムラ自分でできるの大嫌いで消そうと思って頑張ってたんだけど、最近なんかムラができても吸収できるようになったんだな。これ目が劣化したのか感性が進んだのか趣味が変わったのか分かんないんだけど。
でも師匠結構前だよそれ。
以上前か。
ムラ気にしてたのって多分、5年以上前じゃない？
それは間違いない。
22、3ぐらい前じゃないかな。
そうだな。ガッシュになっててもね。
まだギャザとかに送ってた頃は結構ね、塗り込んでたよね。
分厚かったね。綺麗な塗りは CG に任せようと思ったんだそのあたりで、アナログでやっても太刀打ちできるわけないし、自分は自分で CG 使ってるからそっちの方がややいいと思ったんだ。アナログ表紙がまだ残ってるといいね。
残ってる残ってる、
すげえ上手い人は全然何もないし、
みゆさんとかね。
みゆさんはもういたって言ってもいいよ。
面白かったな。
幸いにお会いした話ができたんだけどね。
ね。
二人とも。
びくびくした。
いやー、びくびくした。
でもすごいフランクでいい人だった。
本当に謙虚でいい人だった。
びっくりした。最初名前聞いた時に色味しちゃった。あの？
あの？
あの？ 違う人じゃなくて同姓同名じゃなくて。
最近はカラーインク楽しかったっけ。
うん、広い面使うって言ってたね。
最初はもうコピックだけで塗ってたんだけど、広い面はカラーインクで、でもやっぱり全部アナログなんだよね。
アナログだね。いや、すごい。
日記が残っている？
みゆさんと話したことも書いてる気がする。
うん、
A3 とか A2 とか書くらしいって書いてる。
うわぁ。
恐ろしい。あの絵で。
A2 とか、想像できない。
広い面をカラーインクで、その後コピックで細かいところを潰していく感じ。
うん。
あ、こういうこと言っちゃっていいのかな？
うん、大丈夫だよ。っていう伝説的なアナログ使いの人もまだまだ。
うん。
見て、やっぱりファンタジーと相性いいんだよね、アナログ。
うん、ね、
うん、
今日見かけたみゆさんの本とかね、うん、すごいかっこよかった。
合ってた。
うん、
あ、でもまた違う使い方で印象的だった絵描きさんがいたよね。ちょっとお名前忘れてしまったんだけども、水彩、
水彩の人ね、
うん、
水彩の後多分 CC でちょっと加工してるとは思うんだけど、うんうん、
その人のメイキングを最近雑誌で見かけて、
うん、
やっぱり水彩で作ってからデジタルの方で加筆を加えて完成原稿にしてるっていう話を。
その人もラノベのね、表紙が、う
ん、たくさん書いてる、
うん、背景白いのも書いてたけど、
うん、
一人じゃないからあまり紙面が気にならないみたいな。
情報量はあった。
あとロゴがちょっとシンプルでかっこいいみたいな。
それは趣味だね。
うん、
いいと思う。
アナログいいんだけどな、みんなアナログから離れちゃって寂しい。
なんだろうな、いろんな要因があるんだけど、まず CG がたくさんの人の手に渡っちゃったんだよ。
うん、
もう最初なんて限られた人の道楽みたいな画材だったんだけど、タブレットも音でタッチソフトも安くなって、パソコンも安くなって、うん、いろんな人が絵が描けるようになって、お互い見せ合うようになって、そういう文化とか技術が発展してったわけなんだけど、もうアナログなんて対極だよね。人に見せにくい、持ち運びにくい、保存しにくい、
スキャンすると色が変わる。
うん。人に見せるための機能はないんだよ、アナログイラストに。まあそれを補ってあまり合うない原画を見せるっていう究極の行為ができるんだけどさ、アナログは。
うん。
まあ適材適所みたいな話なのかもしれないけど、今アナログ使えるってのは武器になっちゃったね、珍しさって意味で。
ねえ、いないね。アナログで書き続けてる人なかなかいないね。
特に仕事だとね。
うん。
これがまた絵本とか全く読者層が違う本のジャンルになると、CG 描きの人の方が逆転して少数派になっちゃうはずなんだけど、これはまあ世代の認識だと思うよ。
うん。
これについてはもう泥臭い絵が増えるといいねって本当に思う。
もう実際 CG じゃなくても、あ、 CG でも、
うん、
そういうなんだろう、濃い塗りとかもできるわけだし、
うん、それこそペインターで、ね、うん、アナログ画材の再現とかもできるし、
ガツガツ重ね塗りしたりとか色味を、うん、そう、 CG だと明るい色選びがちになっちゃったよね。
うん、綺麗だからね。
そこら辺を抑えるとね。
うん、あとはテクスチャーにもう錆びた鉄皮とかを使うとか。
鉄皮
そういうの好きです。
うん、それも好みだね。でも、ああ、でもなんか通して言えるのは、
うん、
その、まあ、今回師匠がこう お便りの例の中にあげたからかもしれないけど、
うん、
背景白の女の子の表紙みたいな、
うんうん、
音に対してのお便り多かったけど、ただそういう認識化されてるって考えるともったいないなっていうのはあるな。あの、そうじゃない本っていうのもじっくりそのラノベの棚を見るとあって、
うん、
あこの絵はかっこいいじゃないとか、うん、こんな凝った本があったんだなっていうのがだいたい冊子に一冊ずつ入ってて、
うん、
そういうのをもっとまんべんなく、うん、手に取ったり見たりできるように本屋さんに工夫していただけると嬉しいなっていう。
そうかな、うん、我々がこういうところでも、うん、ラムベなんて白背景ばっかりつまんねえよけっけっけっっていうのは確かに良くない面はあるね。うん、いいのもあるし泥臭いのもちゃんとある。いい意味で
ちゃんとある。で白背景でも、
うん、
その白背景にした方が良かったっていう意図のもとで白背景にしてる人もいる、
うんうんうん、
と思う。
いや本当にそうだ
本当にね。うん、だからそれがそのこと自体が悪いんじゃなくて、うん、そういうのが増えすぎてるっていうのは、うん、いろいろ阻害してんじゃないかなとは思うね。うん、
そうだね。それこそさっき日向空さんがお便りで言っていた、
うん、
もういろんな味のお菓子があった、
そうそうそう
っていう状況なんだろう。この辺は一人一人意識すればなんとかいい方向に持っていけるかもしれないね。
うん、
よし、またお便り読んでみるか。ミトコンドウさん、とある町とのインデックスの帯が好きだった。帯に作品中のセリフを持ってきてるんですけど、選ぶセリフにセンスがあった。あと帯に好きな絵師さんが押していてイラストを描いたりしても手に取っちゃいます。19歳男性さん、男性さんありがとうございます。帯について
ね、ラノベでもあるんだね、あの
推薦帯だね。
推薦帯
コミックだとたまに見かけるよね。
うん、海野千佳さんがよく、
うん、
このキャラクターがかっこよくすぎて死んじゃう、
うん、
って泣いてる自分とか書いてる。
泣いてる自分を書いてる。
クマだけど。
クマだね。
うん、
推薦帯増えた気がするな。
推薦帯いいよね。
大体同業の人やったりするんだけど、そうだね、帯、セリフのある帯、これはまあ王道だけど結構好きなパターンだな、
うん、結構好き。雰囲気もわかるしね、
うん、
セリフ一つで
かなりわかる。帯であえてこのセリフを選ぶっていうことで作品の世界観とかも示してるっていうのがわかるし、
うん、
そうだな、さっきの話に戻るんだけど、やっぱり色を固定じゃない方がいいよね。
うん、あと個人的には裏面の今月のラインナップっていらないと思う。
今月のラインナップは見ればわかります。
あと中に大体入ってるしね、
うん、チラシが入ってる。あのチラシ差し込むのも書店員さんの仕事？
あ、知らない、やったことないですね。
うーん、そうなんだ。
ラノベがなかったからかもしれない。
あ、あの差し込まれてるちっちゃいチラシも読み物だったりするんだよね。
だって師匠、ああいうチラシとかのためにあるでしょ、ブチヤの絵ってもっと広く絵描かれてたんでしょ。
ああ、そうか、もともとそうだったね。
うん、もったいない。
そうかもしれん。帯のために差し絵を描いたことがまだないんだよな。ロープレワールドで一回だけやったことがあるけど、
うん、
あれはフルカラーでドットキャラを描いてそれで帯を作ったっていうなかなか楽しい仕事だった。実際本屋に並んだ時に目引いたしね、幸い。
うん、あそこに絵が来るだけで目引くよな。
うんうんうん、帯については言いたいことが結構ある。本当9割型の帯が工夫がないと言ってもいいと思う。だよな、なんか当たり障りのないキャッチコピーとか書かれてるだけでな。
うん、あのなんだろう、共通の帯っていうのは仕方ないと思うんだけどね、うん、
まあ100本ですね。
あの今月の最新刊とか、
うん、
ルーキーがどうのこうのとか、
うん、
新人賞受賞、
うん、
とかは分かるんだけど、
うん、
なんかロープレもそうだけど、こう それその作品専用の帯っていうのは、
うん、
もうちょっとうまいこと使ってほしいね、
うん、実際うまく使ってうまく使ってね世界観表現してる帯っていうのもいくつもあって、それはおおっと思って10秒くらい足止めて場合によっては手に取ったりするんだよね自分は。
うん、
帯って売り方のセンスだよ、前々から言ってるけど、
うん、
大体帯は編集者の人の仕事なんだけど。
あ、そうなの？
うん、そのはず。あらさじと同じだよ、どういう PR 文書くかってのは、作者作業の仕事ではない。あー、武器屋も結構いい帯つけてもらってた記憶が強いな。おお、こういう話なんだっていうショートフレーズを書いてもらってて、
うん、
それは作品から伸ばしていったわけじゃなくて、あと赤い帯が多かったかな。なのでできればどういう帯つけるかっていうのはイラスト描く側としては一枚噛みたい気持ちはすげえ強いな。なんか書き下ろすからって
関われるのかな。
うんうん、
ね、
口出しできればしたいんだけどね。
うん、
ハードカバーの文芸書の帯って完全に作品そのものと融合して作られてるって印象が強い。
そういうの多いよね、表紙とつながってるとかね。
うんうん、いい紙使ってたりいい紙使ってる帯ってそれだけでいいよな。
銀色の表紙だからって帯も銀色みたいなね。
ああ、あとは深緑の NT ラ社とか、
うわ、
NT ラ社に銀インクで印刷とか、
お金持ちいい
ね。でもそういうのいいね、そういうの捨てらないや。帯ってどうなんだろう、君は捨ててないよね。
あ、
なんかつけっぱで置いてあるのを見るんだけど、
うん、なんかだって捨てる理由がないというか、
うん、
でもだんだんだいたい端っこから破れてって、
うん、
破れちゃうと中に挟むみたいな感じかな。
本棚に入れるときにちょっと不格好に見えない？
上からこう、はこう本を入れるときに、
うん、
よく引っ掛けてビリッ、
やれやれやれやれ、すげえやる、
やっちゃうんだけどなんか捨てらんなかったりして。
うん、俺はだいたい表さんと最終ページのところに挟むんだけど、
あ、
折りたたんで、それでだいたいサイズがあるのでちょっとだけめくりにくいけど、まあ俺はねつまんないようには捨てますけどね。こんなんいかねえよ、バーン。
どうしたの突然
ん？いや、ちょっと偉そうになってみた。だいたい個人的な趣味をダベり合うラジオなのでね。さて今回客観的なラジオにはしまいと思ってやっております。
おお、
お便りもそういうお便りを寄せてくれっていうリクエストをしているので、結構みんな自分の趣味で物を言ってくれて非常に嬉しい、うん、どこもそうだけど大体個人的な趣味の相対だよね、売り場ってのはさ。
相対？
うん、うん、俺はこれが好きだから買うっていう行動の集合みたいなものじゃない？
うん、
好きでもないものは買わないじゃない？
うん、
多分ね。
うん、
なので個人の趣味ってのをどううまくコントロールすれば、あれは揺れ動いてる個人の趣味とどううまく付き合っていけば売り場をより良くできるかっていう実験っていうかライブっていうか、そういう話だと思う。なんか言ってたかな、なってきたな。
ちょっとよく分かんなかった、
すいませんね。よし、次の話も行ってもいいかね。ラジオじゃない、お手入り、
うん、
ピノさん、挿絵と違い表紙絵はストーリーのワンシーンを描かなくてもいいので思う存分作者のエゴが見せられるところだと思います。本編には出てないけど裏設定ならキャラの好きな食べ物とかまで実は決めてあるんだよみたいなものを表紙で表現しちゃえばいいじゃん。これは本当画期的な話だね
うん、今までにない、
うん、多分完全に読者さんから見た意見なんだろうけど、これって結構作り手的には盲点だね。
うん、
イラストレーターは裏設定知らないんだよ、
うん、
作者が考えてる。
知らないね、
うん、
師匠と大楽さんみたいによく喋ってれば別だけど、
うん、そうならまだわかるけどさ、
うん、でも師匠あれでしょ、武器屋結構ボツになっちゃったやつとか読んで悔しがってたんでしょ、
うん、うん。なので結構俺の中では7人結構たくさん冒険してんだよ。あーなんか途中で立ち寄った村でファッションショー対決とかやってたよねみたいな話も覚えてるんだけど、本編ではやってないんだよね
でもそれ表紙でファッションショー対決やってたら、
うん、
みんな、うん、あれなんかファッションショー武器屋でやってるって思って手に取って勝手にしてないじゃんってなっちゃわないかな
まあそこは多分ラフ切った時点でツッコミくるけどそれは第3項の話です。第4項ではなくなりました。ツッコミが来るから大丈夫だよ、
うん
うん、そうだね。付き合い長い作者さんと仕事をずっとしてるっていう利点はこの辺にあると思ってて、キャラクターの気心も知れるんだよ。
うんうん、
なんとなくこういうの好きだろうなとか、こういう服着るだろうなっていう趣味もなんか目に見えて分かってきたりさイラストレーターもその作品を読む読者だからね、ずっと読んで作品の方になりゃ、それはキャラクターに対しても妄想もするっすよね。キャラに対して妄想すりゃ漫画一本も描けるよねっていう話だよな。こういうもん好きでこういうやり取りもするだろうなっていうものは、ひょっとしたらイラストレーター側のお遊びで表紙に勝手に盛り込むことはできるかもしれない、
うん、後書きに盛り込んでる人はいるかもね。
後書き、
イラストレーターの後書きっていうのを結構見るようになったじゃない。
うん、まあその走りは自分かもしれんが違うかもしれない。
そこに4コマ漫画とか載せてる人っていうのはいるかも。
うん、そうだね。
うん、そこにほらイラストでなんかちょっとキャラクターに表情つけてたりってぐらいの人はいるし、
うん、
その延長上みたいなもんじゃないかな、
うん、そうだな。そこがうまく回転していければいいよね、きっと。イラストレーターの妄想を作者の人が拾って回転させてくれたらすげえ嬉しいんだろうな。
うんうん、
っていう工夫は普通読者の側からは見えなくて、やっぱり表紙そのもので見るしかないんだが、
うん、
それが裏設定を絵に描いて表現できたっていう結果に見えればかなり幸福なカバンなんじゃないかな。
うん、この人とかも
つけて、片倉むやみさん、個人的には表紙絵に背景とかがあるとその作品の雰囲気的なものが分かりやすくていいかと思うんですけれども、それをあえて裏切るというのもありかも。美少女一人だけが表紙にドバーンと書いてあるというのもそのキャラクターのファンには魅力あるものに映ります。難しい問題ですね。表紙カバーを取ったらおまけ漫画みたいなものが書いてあったりするのもいいですよね。
カバー下ね、
カバー下ラノベではいじれない
ね。できないよね。
うん、これはいじれなかった。
もうずっとこの変な文様が書いてあってね、
なんでこんな変な文様ついてるっていうくらい変な文様がついてる。
もう紙の字でもいいじゃんぐらいの文様がついててね。うん、
ねえ。電撃文庫もなかなか変な文様ついてるよね。
あれ？
ああ、不死身ハタシは変わったよ。
うわあ、しかもツヤツヤになってる。
好きでした。そうだね、ライトノベルにとってカバー下って全く意味がないね。
うん、
一つも意味がない。
使ってほしいな。
使っていいじゃんよね。
ねえ、
そんなお金なんて関わんないんだからさ。確かに思うね、カバー下。
うん、思う。
うん、
トライガンみたいでもいいじゃない。
トライガンみたいなもんやね。そりゃみんな本買うよカバーめくりたくて。
主軸されてるよ。
そりゃ買ってめくるしかないじゃん。図書館に行ったらなんかもう物価払えてめくれねえじゃん。買うしかないじゃん。と言ってリアル書籍離れの若者に対するカンフル剤として打てるかもしれない、うん、カバー下か。シュレディンガーボックス読んなかったんだよな。
ブーブー。
王女様リプレイではあった。
うん。
ダルファイトリプレイでもやろうとしたら吉村さんがコスト的な問題でカバーつけないとか言ったので、できなかった。
愚痴った。
けっけっ。まあそりゃあそこにカバーつけたら。
シュレディンガでやりなよ。
はーい。でもな、シュレディンガもな。
絵描くしかなかったからね。
すいません。そういうのもある。あと、着せ替えカバー企画なんて もう考えたら却下したりしてた。
ちょっと世の中皮肉にすぎだってね。
うん。こりゃ、まあ、皮肉で物を作るのは良くないよね。って判断してやめちゃったんだけど。野々森王女が水着で、お尻と顔と胸が同時に出ているポーズで、体をひねりながら笑顔をかけてるっていうカバーを描こうと思ったこともありました。やめました。なんか違う。でもやってもよかったかなって思ったんだけど。
カバーにしなくても、もうネットに置いちゃえばいいじゃないの、うん、
印刷用な。
印刷用。
うん。A3 プリント持ってる人はやってください。こんな作ろう。で、見本にそういうのを並べて誤解されよう。わかりにくい。
書けないより書けた方がいいって、パクさんが言ってた。
ああ、俺もその言葉を覚えてここまでやってきました。
お、
うん、うん。あ、パクさんに言われたかもしれんね。物事書けないよりは書けた方がいい。そう思って1年前はよく作った。
ずいぶん昔にパクさんに私が言われたことを師匠に伝えたかもしれん。
ああ、そうかもね。うん、本当真理だと思う、
うん、
座右の銘にしてもいい。
いや、今ふと思ったんだけど、
ああ
背景書ける人が書いてないのもったいねえ。
ああ、うん、そりゃね、
うん、けど書けないから書いてないのはもう論外、
うん、
プロになるな、出てけ、どっか行け、趣味で書いてろ。
ちょっとノイズ拾うか。背景問題な、これは小説の挿絵のトピックの中核に関わる問題なんだけど、挿絵の手法って背景見せることなんだと個人的には思う。キャラの表情だけじゃ、読者さんはそのシーンのビジュアルってのは思い浮かべないよ。
また他の挿絵は背景入ってるけどここだけは表情だけとかっていうのは効果があるんだけど、
うん、
全部なんかこれどっかで見たことあるって顔されても、
うん、背景なしだね、うん、ギャルゲーの、うん、いやギャルゲーに比べたらギャルゲーにすればギャルゲーは背景あるもん。
背景あるもん、
うん、
背景頑張って描いてる人いるもの、
うん、
それに女の子全身描かれてんだよ。
そうだね、
ギャルゲーすごいよ。
ご全身、しかもそれか、それに加えて挿絵があるっていうのが、うん、美少女ゲームは偉い。
1万円もあって後から見えたりする、
うん、後から見るために人はマウスをクリックするのでしょう。
偉い
エロい、
エロい、
うん、美少女ゲームの話はまあいいや。
マイマイ、
うん、マイマイ、よかった。
照れた照れた、照れた、
続いてのお便り、徳仁さん、あ、うん、まさにこのテーマだね、
うん、
なかなか最近の表紙では背景のあるものを見ないように思うけど寂しい限りです。どうも僕が読み返す作品はもちろん面白いと思ってるのも大切だけど、表紙や挿絵の背景の空気というか雰囲気というのか、そういうものが大きいように思うのです。18歳男性の方
な、
背
景な、
やっぱ背景見たいよね。
あと、
うん、
あの顔ばっかりの挿絵って印象に残んない、
うん、思い出せないね。
思い出せない
って思うんだけど、どうなんだろう、今挿絵思い出せんのかな。
むしろ他の人は思い出せんのかな、
うん、
自分の好みの問題。
そうかもしれないとも思うんだけどね、
うん、
でもちょっと想像しにくいな。 背景なしで構図が同じで表情が同じでポーズが同じ、そういうイラストを後から個別にシーンと一緒に思い出すことができるかどうかっていうのは難しいと思う、
うん、
多分思い出されるための絵じゃないんだよ。
何のための絵？
文章だけじゃつまらないので添える絵。
文章だけだとつまんないの？
ん？文章ばっかり読んでると気が滅入るかもしれない。
漫画を読め。
うん、漫画もあるからね世の中。
うん、
まあ、うん、でもこの問題なんともや、いろんな人に話聞いてみたいね。
うん、
カバンに関して背景ってのが結構な、
どうなんだろう、背景ない挿絵ってどうなんだろう。表紙はね、
うん、
表紙はある程度そのイメージ作りになるなっていうのは印象があったんだよね、背景ないことが、
うん、
まあそれが意図したものだとしたら、
うん、
なんだけど挿絵でその、うん、中のアクセントとして背景がない場面もあるっていうのじゃなくて、
うん、
毎回背景がないっていうのは、
うん、
自分じゃ理解できん。
うーん、どういう立場として？
なんだろうね、読者だけじゃないかもね、
うん、
書き手もあるかもしれない。
書き手としての感情もあると思うよそれは。
あえて書かないっていうのは理解できるんだけど、書けないから書かないっていう空気感があるっていうか、
うん、実際そうなんじゃない？書けりゃ書けよきっと。
それでいいのかな。
まあ、うん、我が身を振り返ると、まあ書けない背景は書かないなってのはある。書けそうな背景は頑張って書くけど、全く本当に書けそうにない背景があるとしたら、多分そこは挿絵の候補から除外するかもしれんって思うな。
うん、でも候補から除外でしょ、
うん、
その描けない背景を抜かした白背景の絵を描くっていうのとは違うじゃない。
うん、そうだね。
そうじゃなくて、ここはちょっと、うん、想像に任せた方がいいから、別の候補のページの絵を描くようにするっていうことでしょ。
まあ実際はそういうことはなかったけど、
うん、
きっとそういうことだろう。
多分師匠が言う描けない背景っていうのは、
うん、
そういうことなんだと思う。
うん、自分が描くよりは描かない方がマシだって判断だな。
描くことでその、うん、スケールが小さくなっちゃうとか、うん、ここはあんまりはっきりさせない方がいいとか、
うん、
そういうとこなんだと思うんだけど、
うん、挿絵の機能について何回か考えるんだが、やっぱり字の分だけだと読者一人一人が思い描くイメージってブレがあるんだよ。
うん、
そこを要所要所で
軌道修正する、
うん、
うん、
ガイドラインを示すっていうか、こういうところだよっていうところをポイントポイントで示してあげれば、たとえ全部挿絵化しなくても、なんとなく作品を読んだ時のビジュアルイメージっていうのは、
うんうん、
みんなの中でそんなに大きな狂いなく読み進めることができると俺は思う。
うん、
そのためにも背景は必要なんだよ。
うんうん、
血の分で背景書かないシーンはまあいくらなんでもないからね。
うん、多分
きっとね
読んでないからなんとも言えないけど、
うん、それがもうファンタジーとか現代日本じゃない舞台になったらなおさらだよ。
そうだね、
洞窟にいるって一言で書いただけでも、
うん、
それがどういう洞窟なのかっていうのは絵で見せない限りは本当は分かんないと思うし、これがもう洞窟に対して興味も造形もない人が描いちゃうと、
うん、
なんかのっぺりした紙に石っぽいテクスチャーを描いてそれでおしまいになっちゃうんだからさ、
うん、
洞窟ってどうなんだろうなと思っていろんな映像を見たり世界遺産を見たり石のテクスチャー大好きっていう人が描くと、まああれ気にきそうな洞窟になっちゃうのね、
うん、
そういうのは描いててにじんできちゃうんだが、それは読者にとって補助になるんだよ。
うん、
場面を血の分から想像する上で、
うんうん、
まあ斜め読みする人たちってのはきっと頭の中にビジュアルを思い浮かべないで読み進めるんだろうけどね。
会話としてかな。
うん、うん、そうだね、
うん、
音として。自分は職業病で小説読みながら脳内で場面を イメージしながら読み進めるってことが結構あるんだけど、
うん、
ずっとそうやってると疲れて
時間もかかるしね、
うん、で文章中にあれこれってどういう位置関係でどういうところにいてこれこれこういうことって書いてんだけどこれ実際はどういう見た目してんのって考え出すとちょっとレンダリングに時間がかかるみたいなこと言って
PSP が読み込んでるみたいになるんだ、
うん、
ビーンビーンビーン
でこれがひどくなっちゃうとググったりするあーこういう見た目なんだとかあーそうなんだキャラクターの髪型とかもそうなんだ、
うん、
そのキャラはこういう髪型だこういう髪をしていてたなびいていたみたいなことが書かれていてもその単語が分かんなきゃ、
うん、
もうイメージ検索するしかねえやな
髪型とかは書いてもらった方がいいかもね、
うん、あストレートジャケットの話が面白かったな、
うん、そうそうその簡単に表現された紙からどんなパターンが出るかっていうのを藤代さんが書いていっぱい書いてたってやつね
イラストレーターさんが原作者に見せる資料として
も
う何十パターンも書い
て
見せたんだよね、
うん、最初は3パターンとかだったのかな
お
で中からなんかこんな、うん、こっちの方向でっていうのでまた作ったみたい
段階追ったんだ
最初はその顔の作りとかも含めて3パターン作って、
うん、
でなんかこっちだとちょっと老けて見えるからもうちょっと若い感じでこうしてっていうのでなんか、
うん、
顔の造形をちょっと変えてから髪型もなんかいろいろパターン出したりとか、
うん
うん、ヒロインも確か2パターンぐらい描いてて、
うん、
最終的にも、
うん、
肩で切り揃えた髪とかそういう表現だったと思うんだけど、
うん、
それをパーマにしてみたりとか、
うん
うん、いろいろやってたね。
うーん
これを文章中で本当にこうみんなが想像できるように書くと、
うん、
くどくなってなんでこの人こんな髪型にこだわってんだろうって聞くなるんだよそうだ
こだわりに見えるよね
そうそう、
うん、
多分3行ぐらいいると思うんだよ、
うん漫画ヒロインの体格について延々と1ページ使って描写してたら、
うん、
こいつどんだけエロいんだよって誰もが言う
だろ
う
フェチズム多すぎるよみたいになっちゃう
そんな靴下からはみ出さに行くとかどうでもいいよよくないけどどうでもいいよ絵で見せろって思うよっていう話ですよ、
うん、
うん。そういうの見せるためにカバーイラストってのは重要な位置を占めてると言っても過言ではない
って言いながら天海太郎さんの描いた女の子の足を舐めるように見るわけですね、
うん、へそとかもどんだけへそ好きなんだよよし次のお便り、
うん
ゆうやさん、
うんうん、
24歳女性最近は色がポップでロゴも派手なものが多いなと感じていますそういうのが多すぎてなかなか手が出ないかもしれない逆にすごくシンプルなものに惹かれますね明らかにライトって感じになるとライトノベルなのに手が出ないんだそうですとのこと、
うん、
色について
色さっきの CG が多くなってきたっていうのとちょっと似てくるかな、
うん、肌色はまあまあそりゃ昔からそうなんだけど肌色はまあ明るいよね、
うん、
あとはその周りの色使いについて色については CG 全盛になって良くなったとは個人的には思うんだけど綺麗になったな
昔の CG はもうちょっとテカテカしてたか
な、ね、うん、あれはトゥーマッチだった
ちょっとこうオイル塗った感じの肌になったりとか
もうサイド 100% しかないみたいな世界だったなそれから比べると随分色については洗練されてきたよね近年、
うんうん、
淡い色使いする人も増えたし
あと淡い色が CG だと綺麗に発色するからだと思います
あ
ー水彩でこんな色塗ったら飛んじゃうんだよ
何人かの職人的な技がないとちょっと色変わっちゃう
スキャンした時点で多分白飛びするね
むしろパステルチックな中間色って CC の独断上のところもあるな、
うん、強い強い
アナログは逆にキャンディーポップみたいな結構キラキラした色彩の方が綺麗に映えたりするそれ配色ポップなのは個人的には好きなんだけどこれが過ぎるとドキつくなったり自分に向けてないなって感じてしまうこともあるよね
あとまあシンプルなものって言い方をしてるけど、
うん、
ロゴのことかな
ロゴだね
確かにロゴが結構こってりっていうか、うん、ポップな ものは多いかもしれない。
ロゴもいろんなアプローチがあるんだけど、2つ挙げるとまず、ロゴだけ切り、ロゴだけ別素材で作って、例えばアニメとかにも流用できるかもしれない、みたいな完全な塊のロゴ。それともう一つ、一見フォントを普通にフォトショー上で組んだように見えるっていうのもロゴとも言えるよね。タイポグラフィーっていうのかな、
うん、
あえて図形にしないで文字だけ紙面に打ち込んだような。例えばここで言えばこのサブタイトル部分をロゴと呼んでもいいかもしれない、
うん、ああなるほどね。
一定の様式で文字を打ち込んでるから、
うん、ペペドンさん、
うん、
家族かっこ慈悲でもかを題材にした作品が割合多く心に残っているかも。ネトゲモノもリアルとネットの描写がうまいと面白いですよね。表紙は派手なタイトルロゴにキャラだけのものよりも一枚絵に白抜きタイトルみたいなシンプルなものが逆に目を引くんじゃないかなとか。
23歳男性の方からの意見です。
24ですね。おめでとうございます。
おめでとうございます。ふふふ、あと6年フレールが良い。そういう24歳コンピカの意見です、う
ん、って言ってるけど、こっちもやっぱり白抜きタイトルみたいなシンプルなって言い方をしてるから、
うん、
そうだな。最近私が見たのだと、
お
森の魔獣に花束を、
ああガガガ
文庫、ガガガ文庫、
うん、
あれ目引きました。
そうだね、
全面緑みたいな
キャラクターも緑ベースの配色で、
うん、
それで白の大きめの文字でタイトルを入れている。タイトルが
それこそシンプルに入ってた、
うん、そうだね、うん、
うん、
この国はデザイン専門にしてる人はもっと巧みに言えるんだろうけど、
うん、
紙面全体で調和してる、
うん、
バランスを取ってるって印象があって、一回り広めに投稿された印象を持てるかな、
うん、
落ち着いてるって、それを落ち着いてるって言えるかどうかは、
うん、
個人の趣味なんだけど。
そうだな。逆にそういう落ち着いた紙面っていうのは、ポップとかライトからちょっと離れるかもしれないよね、イメージ的に。うん、
これが、例えば青いイラストに橙色の文字を打つとか、
うん、
結構コントラストのきつい文字の打ち方すると、うんうん、これはこれで全体的にポップな印象が出てくるんだと思うけど。
うん、
実際そういうデザインしてる作品もあった気がする。黒とピンクとか。
ああ。
うん。
黒とピンクね。かわいい。黒とオレンジとか。
うんうんうん。
でも全面に色は入ってると、
うん、
やっぱりちょっと印象が違うんだよ。ポップはポップでも。うん、
そうだね。
ちょっとスタイリッシュ。
ああ、
うん。うん。とか、パリッとしてる感じのが多くて。うん、
大人っぽさはあるかも。
うん。それはそれで漫画っぽさっていうのは減るのかもしれないね。
うん。
漫画っぽさって言ったら変だけど。
そうだな。
子供っぽさ？
うん。
うん。
10代っぽさ。
10代っぽさ。10代ってなんだ？
10代、俺たちは
若さ。若さ。若さってなんだ？
ジャスラック、ジャスラック。
あ、あ、意外に。
大丈夫だよ。俺たちが思ってる仮想の10代って本当に10代なんでしょうか、
うん、
っていう話は考えたら聞きないけど、
ポップで可愛いって言えば、
うん、
浜村渚の計算ノート、
ああ、うん、
あれ背景白いんですけど、
うん、
でもなんか細々した絵でいろいろ埋まってて、
うん、
可愛くて好きです。
可愛いのもなんか王道の萌えっていうものとはラインを完全に変えてて、
うん、
可愛らしいっていう印象があるね。それでアナログイラストで、
そうアナログです。もう、素晴らしい。
完全に趣味ラジオ。
で寂しい寂しいよ、みんなアナログ加工
あったよあったよ、
加工よ。師匠もパソコンに貸しに来るじゃないの。
水バケツ蹴っちゃったことが何回もあったな。それは俺が悪い。そうだな、アナログ時間かかるのが問題だね。
うん、割に合わないんですよ。
うん、今はね。
うん、
もうちょっとイラストの単価が上がってくればな、上がってくれればな。 さっきも言った通りアナログ画材の発色って結構細々したキャンディー散りばめたみたいなキラキラした絵ともマッチすることが多くて、あれは可愛いデザインだったね。
可愛い、ぜひ頑張っていただきたい。
そういう可愛さ、キュートっていうのかな、そっち方面の可愛さって読者層的にはどういう層が一番好むんだろうな。
ちょっと年齢上になっちゃうのかな。
あと女性が多いのかな、そちらを好むっていうのは。
ただこの場合計算ノートってタイトルに入ってると、なんかちょっと理系の匂いがして、男の子はワクワクしそうな空気があるよ ね。
かっこいい、かっこいいワード
ちょっとミステリー系とかさ、
ああそうか理系、そうか、
なんだろうイメージだけど、
結構バランス取ってんのかもしれないね。
キリのはじめさんには頑張っていただきたい。
とにかく買おう、あれ面白そうだ。本当むしろ一般文庫に挿絵を入れてほしいって感じだな今。一般文庫の方でもなんかイラストをカバーに置いた作品っていうのが増えてきた印象があるよ。
あの横顔の女性のイラストとかね、かわいいよね。
ビブリオ図書館だったっけ、そういうタイトルの、ああいう感じで本文挿絵も入ってれば完全に大人に向けたライトノベルっていう感じになるよな。
むしろジャンルを増やすべきなのかね。ちょいエロノベル。
確立したってこと
ライトノベルっていうのを、もうライトノベルをあれにするんだったら別にティーンノベルでもいいけど、わしでくれた方がわかりやすい。
ティーンノベルちょっと青春18切符っぽくね。
ああ、ちょっとあれかな、子供っぽくて嫌か。
それはそれで逆の資金の高さが発生するかもしれない。大人なかなか翼文庫買いにくいしね。
翼文庫いいの多いのにね。
自動車やっぱ今見ると面白いよ。
ね。
絵
もすごい人描いてるし。
うん。
高木のワン海の近さん描いてるし。
そりゃもう大人がニヤリとしちゃうよ。
ね、かわいい。
うん。
なんかジャンルが、多面、なんか、増えてきちゃった中身が。
ジャンルとあとは、読者の年齢層かな。増えてきたのは。昔ラノベ読んでた人もちゃんと大人になって、それはそれで漫画読んだり本読んだりしてるからね。まあ俺たちがそういう世代として、大人でも読めるラノベを作ってもらえるといいなって読者としては考えちゃってんのかもしれないな。
でもオーフェンとか今読んでも面白いでしょ。
すげえ面白い。そうだね。昔あったものが今なくなってるとして、代わりに本当に新しいものが来てるのか、昔少ししかなかったものが今大多数を占めちゃってるのか、どうなんだろうな。新しいレベルには新しいものが来てるって印象が今日みたいだったけど、幸いシュリンクされてない本屋があったので。
面白そうなのいっぱいあったね。
立ち読みして、おこれ買おうって思いました。立ち読みの効果ありましたっていう一例ではあった。具体的なレベル名を挙げると、正解者文庫って結構、
正解者面白い、
なんか攻撃的で面白かったな。
大好き、あの本の作りが一個ずつ違うのが好きです。
あれワクワクするよね。
同人誌でしかできなかったことができてるみたいな、ワクワク感がある、
本作るの大好きで、それを作ってるっていう趣味が。
あとイラストレーターさんみんな変わってるよね、なんか、違う方向性として上手いみたいな人が集まってて面白い、
それでもちゃんと可愛いし、かっこいいし、あれこそ今の背伸び文庫なんじゃないかなとちょっと思う、ちょっとなんか言いそうだしね。分かりやすさは正義だと思うんだけど、何に対しても正義ではないとは思う、
分かりやすさか。実際そのライトノベルのターゲット層って分かりやすさを求めてるのかな。まあある程度は求めるけど、私戦記物とか途中で挫折したし、分かんないって言って、
長そうねあれ
まあでも私の アリンとかはね、うん、戦記もの大好きでガンガン読んでたから、うん、本ごとに本とか作者とか違う売りがあるだろうから、
うん、
やっぱり表紙ももっと多様化してほしいなっていうのがあるかな、
うん、
その方が選びやすいし、
うんうん、そうだね、
そう、
その中で一番もう気に入ったのは見つけやすいよな、
うん、
いろいろあると、
この表紙のし、背景が白っていうのが、
うん、
絵師さんの意図的なものじゃなくて、
うん、
こういう風に白ってしてるんだとしたら、それは愚策だと思う。
うん。誰も喜ばないと思う。
うん。絵師さんだって、あ、中開いてみると、この絵師さんめちゃくちゃ空気感出る、うまい、
うん、
みたいな人かもしんないし、
うん。ちょっとこれは怖い想像なんだけど。
うん。
今は新規にお仕事頼まれてライトノベルのイラストを描き始める S さんがいたとして、
うん、
その人にとってのライトノベルっていう認識が、
うん、
表紙は大体こんなもんにしなければいけないんじゃないかっていう思い込みがあったとしたら、
うん、
それは悲劇だね。もっといろいろ描いてもいいのに、
うん、この選択肢を狭めてるっていうのはおかしいよね、
うん、得策ではないと思う。
エシさんもさ、
うん、
本来書けるものが書けないとか、
うん、
もしくはこれでもっと書ける幅が広がるところが広がらないとかあるだろうし、
うん、
作者さんの趣味ともし違ったら、
うん、
作者さんとしては本当はもっと世界観の出た表紙の方が分かってもらえるだろうになって思うかもしれないし、
うん、
読者はそれが原因で本来は気に入るはずが出会えないかもしれないとかさ、
うん、
全部いいことないよ、
うん、背景がある絵を本能的に避けるっていう読者の目線もあるのかなと想像はする、
うん、
今ね。でもそれが本当に大多数なのかってことなの、
うん、大多数関係なく、
うん、
まあそういう人も世の中にいるとして、
うん、
そうじゃない人もいるってことを考えると、いろんなものを作っていろんなものに合った人が、うん、それぞれに合った人が自分に合ったものを手に取るっていうのが一番健全じゃないかな、
うん、そうだね、
うん、
出版社側の体力が昔より落ちてて確実に売れるっていうものじゃなきゃ出したくも出せないっていう状況だとしたらちょっとやばいね。それはまた違う問題だけど、
うん、
その場その場の最善手を打ってるつもりで総体として最悪の手を打ってるっていうことになりかねない、
うん、
だとしたらそれをそうしてもうまくやってるところで本を作った方が幸せかもしれないね。さて次のお便りと、さっきの話戻るかな。時はさん、可愛い女の子でエロチックな表紙は目を引くけれども、男女で分けるならばまず女性がこういう本を手にすることはほとんどない、ほとんどありません。本文の前に目にするのは表紙、表紙は作品に至る第一歩、それを流行りだからと一緒くたにしたら選ぶきっかけを失わせていると思います、
うん、
とのことです。この方は我々と同世代からちょっと上の大人の方ですね。エロチックとまでエロチックまで行っちゃうと、もうさっきの話とほとんどイコールになるんだが、
おっぱい、
おっぱい、おっぱい、おっぱいがもはやおっぱいですらないと思う。
エロチック、
うん、
最近見た雑誌の漫画系くらいですか、
うん、あれか
ぐらいのエロさですかね。
あれエロチックかな、うん、もうポルノじゃね。
個人的にあれはもうエロ本なんですけど、
うん、エロってもっと高尚なものじゃないかな。
エロチックだったら、
うん、
それこそおっぱいとお尻が、うん、と顔が、
うん、
表紙にあるとか、
まあそういうのはまあ確かに女性は手に取りにくいって言えば取る気もいいかな。
女性って言い方というか女性一色たにするかどうかっていうのは分かんないんだけど、
うん、
媚びてる女の子が好きな女性って少ないよね、
うん、それこそ一回りしてもう度胸あるね、ニヤニヤとか、
うん、
そういう屈折した目で方はあると思うけど、
それはね、でも、うん、絵からじゃなくて、
うん、
作品の話の話を読んで、あ、もうここまでこびるんだったらあっぱれだと、もうここまであのやるのはもうむしろ可愛いわって思うことはあるけど、こびてる絵をパッと見て好感持つってことは難しいね。
そうだな、ミニーちゃんもあんまり人気なかったからな、ファンデータを見る限りは。
ああ、そうなんだ。ん
というかケンジとマーカスに圧倒されすぎなんだよ他のみんなが。あとは一個か、
一個、ああ、
一個の女性人気高かったよ。
引き引き一個すごかったね。
そうだね、
一個一個一個みたいな、
うん、たくさん書いた
マーガス、マーガス、うん、一個一個一個マーガス、一個一個
一個一個ケンジケンジマーガスケンジマーガスケンジケンジ一個一個一個一個
ケンジって男性にも人気あったね。
そうだね、
うん、
なんか、うん、なんか性別また可愛さがあったんだ
よ。あれちょっと面白かったな、うん、お、ここでケンジだみたいな、
うん、まあケンジは人気でもいいと思う、
うん、
あれは評価されてもいい
ケンジ圧倒しとかあれちょっとひどかった。
何で書いたっけあの絵
なんかネタ帳かなんかに賢者発動心って書いてた、う
ん、あれは物議かもしれない、うん、発動心になるわけないじゃんそんな感じ。こびこびで、こびこびなキャラクターが本編でちゃんとネタにされて、
うん、
そのこびが消化されてれば非常にいいんだよ。
そう、本当にそういうこびキャラ、
うん、
って言ったらちょっと魅力ないけど、なんかそれが特徴的な子とかだったりしたら愛着とかも出るんだけど、また同じ作品なのに巻を重ねるごとに違う子がこびてたりとかね。
ああ、
すると世の中そんな女ばっかりじゃないのにこの男は全く分かっちゃいないってやっぱ女性に思われるじゃないかな多分主人公男だろうけどこの男は何も分かっちゃいない
分かっちゃいねお前何も見ちゃいね
そんな世の中の男はお前をキヤホヤすると思うよ
はい
って思うかもしれない。
そうかそうか。
あ、でも、うん、私が大学生の頃は、
うん、
サークルの女性たちが一期 500% を読んで、
ああ
主人公の男最低とか言いながらも周りのこびてる女の子たちは大好きって言ってた。かわいすぎる。むしろこんなかわいい子はもっといい男を見つけるべき
それは本物だわ。
なんとかちゃん私がもらう、
うん、
言ってたけど、
なんかもう俺の嫁をめでてる世の二次元大好きな殿方も、俺なんかと結婚したらこの子が不幸せになってしまう彼女はもっと彼女にふさわしい素敵な男性と結ばれるべきだで本気で熱弁するのが真の
真の
真の
ね、ファンだよね。
二次元の音だよ。なんか話が相当ずれた、
うん、
表紙でキャラを込みさせるならうまく使ってくれたんだしな。
そうそう、
そこはもう工夫と知恵だ。
うん、
よし、今ならもっとミニちゃんうまく描ける気がする続いて、
はい、
テクさんから、
はい、
26歳男性、頭を使うのが面倒のためパッと見の第一印象が大きい。タイトルしかりイラストしかりが大々的に陳列されてるのは見た目に区別がつかないので個性あふれるマイナー趣味に走ってしまう。ラドメに限らず、ラドメにあまり触れないやつの意見ですが話のネタになれば幸いです。
男が男らしい
個性あふれるマイナー趣味に走ってしまうそうです。その気持ちはよくわかる。なんか一冊だけ変なやつがあったりするよね、たまに。
今平積みになってるのをバーって見るとさ、
ああ
この間多分なんかこの間って結構前だな、
うん、
バーってあー白背景多いなーってバーって見てたらレギオスがあって、うおーって思ったうおー重い
すげー密度、
すげーすげー書き込んでるみたいなうめーって思ったのはあったね。
それをマイナー趣味って言っちゃうのはあれ、なんその時
代に違われてる。レギオスはマイナーじゃないなけど、
うん、
うん、まあそういうのあるよね。
うん、 目を引かせるためにはさ、やっぱ異質じゃないといけないよ。
周りと違うことしなきゃいけないよね。
うん、すなわち王道なし、
すなわち女の子露出なし、全くなし、
宇宙服シルエットとかもなし。
上下ジャージとか。
ああ、上下ジャージならまた
芋じゃ。
芋、いいね。
うん。あ、でもなんかありそうな気がする。
なんか残念ジャージ系女子の、ほのぼのラブコメディとか。
そういえば女子高生のコンビニ店長の人面白そうだよね。
ああ、なんか、残念そうだったね、ヒロインが。
ヒロイン、どうせ私なんていらないでしょ、みたいなことが帯に書いてあって。
あれ背景真っ黒でよかったね。
うん。コンビニ出たところのね、なんかちょっとあの蛍光灯の光の下みたいな、
うん、ああいうイラストだともう思う存分明るい文字を使える。白背景の逆に黒背景っていうムーブメントはないよね。常にマイナーだよな。
うん、
本作る立場、うん、同人誌作る立場から言っても黒背景ってなんか避けてしまってんのかなと思う時がある。あとインク多くてくっつくんじゃないかなっていうのも考えるし、
ああ、
PP 貼れば大丈夫だからさ、
うん、PP 貼れば大丈夫だよ。
あ、PP 貼れば大丈夫か。
情報屋とかは黒じゃないけど、うん、全面インク塗ってるようなもんだよ。
そうね、ベタ面が多いもんな。よし、PP 貼ろう。で、変なことやれば、まずラフを3枚描く必要があるな。王道な構図と変な構図と、もう一つ変な構図。
うん、
2つ目の変な構図を通したいと思ってる時にその3つのラフを出して、さりげなくさりげなくこの2つ目の本命のラフに誘導するっていう補足を入れとく。
あーあーああ。
そうすると
商業でやるときね。
そうそうそう、
王道な方を取られるかもよ。
いや、
これはもうこれ一択ですね。だ決まり。
いや、それは相手によって話し方を変える。
おう、
この王道を選ぶ、この王道を選んだら俺は負けるんじゃないかって思わせるラフワークが大事です。
おお、
そうすると世の中思い通りに進む。多分ね、
多分
結構表紙ラフボツくらったこともあったけどな。ああ、でもラフリテイクはなかったな、やっぱり。
あれ一回剣が隠れちゃうとかで、
うん、
武器が見えないとかでなんか書き直してなかったっけ。
ああ、なんかあった気がする。なんだっけな、
帯で武器が見えなくなるから。
あーあーああ、うん、確かに。ノンのウェディングケーキによると帯で隠れることを目指してたんだけど、
うん、
1個のビッグバンソーロだった気がする。
ああ、そうだ、あのドラゴン乗ってるやつ。
うん、それもそうだね。帯でデザインが隠れちゃうっていうのも帯にまつわる光と闇の一つなんだけどさ、
うん、
帯外すと大体下が寂しくなるっていうのは嫌だよね。
やだね。
せめて帯の下になんか隠れてるくらいあんだが。
忍官のマーガスとか。
うん。
完全に隠れてたね、あれね。
男が完全に隠れてた。
私の多分家、実家にある武器や多分マーガス未だに隠れて
た。息を吸わせてあげて。
帯取ってあるから。
男子の顔を見せてあげて。
ああ。
うん。まあそれくらいは遊んでもいいよね。よし、どんどん行こう。残り2つ。はるさん、以前の不死身ファンタジア文庫のイラストが四角く囲まれた表紙が好きでした。枠への収め方にイラストレーターさんの創意工夫が感じられるというか、時にキャラクターが枠から飛び出していたり、表紙が楽しかったです、とのこと。昔のファンタジア文庫についてはね、
うん、それこそこの今手元にある脳線でクライシス、
ジャンの
頭が
もう光ごと
この光輝いているのトリミングしたの大変だったよね、きっと。
絶対絶対境目をぼかしてるとかでぼかしてるよ。
かわいそうに。
よくやってくれた。そうだね、ファンタジア文庫も後年になるとなんかもうこの黒いご宿体のタイトルとかも変えて想定したような作品とかもあったような気がするし、白い枠なんてもう関係ねえみたいにすげえキャラクターがはみ出した表紙を作った人もいたり、
うんうん、
この辺結構仕様に対する知見レースだったかもしれないけど、まあ書いてる立場からしたらこの白い枠ってすげえ制約だったね。子供の時からファンタジア読んでたから、
うんうん、
まあ馴染みあったんだけど、周りのレベル見るとやっぱり全部全面にイラスト敷いてて、
電撃とかね、
うん、
ブリーポップ超かっこいいよね。
あれも白背景のパイオニアだよね、一応。
最初、一巻がそうだっけ？
かもね。
うん。
でも一巻だけだな。
他はなんかもっと、あ、毎回レイアウト変えてたかな。
毎回変わってる。うん、ロゴも変わってるし。
そうだよ。
うん。
ああいうことすればいいのに。
ああ、そうだそうだ。
ロゴも違ったよ、そうそう。フォント違った。うん、
学生の時に、この小説はカバーかっこいいなって意識したのはブギーポップだった気がする。口絵の想定とかもかっちよかったし、うん、時代先行ってたんだろうな。
うん。CC カキさんも、尾形さんと、うん、あと絹の旅出た頃かな、あれ。
落ち
た
後かな。何年も先だった。
ブギーポップ私が。
あとは椎名優さんとかかな。
ああ、うん。好きとあなたに花束をとか、
うん、
ちょっと照れたりしながら読んでました。
そうか、
うん、でちょっとラブだったねでちょ私にはちょっと恥ずかしかった、
うん、
って言いながら読んでた、
うん、電撃文庫は昔から水をはじくビニール PP を貼ってたんだけど、うん、
ちょっと高くてね、
うん、武器屋の時はそれがなかったんだよな。なので水に濡らすとちょっとカバーがたわみます、うん、気をつけてください。
あと破れやすいね。
うん。あ、そうだね。
この、はい、折ったところがね。
うん。背のところも破れやすい。
うん。こことか。
こことかな。まあ大人になった今考えると、結構耐久性低くて破れやすい花、破れやすい本ってのもペーパーバッグっぽくてかっこいいと思うんだけど、でも頑丈な方がいいよね。文庫なんてそれこそ持ち歩いてなんぼなんだし。なのでちょっとだけ作りが良くなった今のファンタジア文庫は羨ましいです。できれば口絵の数も使用も増えてくれないんだからな。
口絵たくさんある本があったね。
今
8ページとかあるのね。
うん、
びっくりした。
あれすごいね。
めくってもめくっても口絵みたいな。
うんうん。昨日の旅とか口絵で短編小説とかやってて、
あれ可愛かった。
あれはすげえすげえ本作りうまかったと思った。
ちょっとこう黒ベタとカラーの組み合わせとかしてて、
うん、絵としても見応えが強くてな。じゃあこれがラスト、吉村真由紀さんから言わずと知れた。お世話になっております。
お世話になっております。
本を売るのに難しいところは読んでみないとわからないところで、そのまず一歩のところにいる表紙ってかなり重要だと思っています。個人的には読み終えた後だと見方が変わる表紙とか大好物ですね。某自作小説での表紙の赤色の意味が読んだ後ならあれは血だってわかるような仕込みのある表紙は素敵です。
なかなかないね。
うん、そうだね、
うん、
まあこれはつまり自分が表紙とか写真を書かせていただいた雲のない雨空の下でのことなんでしょうけど、うん、あれはカバー全体が一万円になってるカバーだったからね、
うん、
裏まで、ね、裏まで一つ付き乗り出すとで、確かに商業だとあのギミック使ってるカバーはまだないはず、
うん、
漫画だとあるよね。
漫画だとあるんじゃないかな。
一つ付きのイラストを使ったやつ。
あ、一つ付き、うん、は結構ある、
うん、見返すと意味が変わるって、うん、さっき言ったブギーポップとかもそうかもしれない。なんかなんてことない劇中のアイスクリームのキャラクターとかスポーツバッグとかポツンってぶっきらぼうに置いてあるだけのカットがあるんだけども、
うん、
読み進んでるうちにもう一回見直すと、あ、これは劇中これで出てきたやつなんだ、
うん、
あれだってちょっとだけ気づいて、おおって思ったりする。
うんうん、
買う前は本当なんでこんなもの書いてあるんだろうと思うんだけどね。
うん、
あれはかっこいい仕掛けだったな。
何にしても絵師さんが内容よく読んでんだよね。
うん、それがわかると思う。
うん、でそういうことするのが好きなんだ。
うん、仕掛けな。
うん、
気づくよね、にやりって思いながら俺もやってました。あれな、うん、こういう絵を描けて本文が言ってる小説があるんだよ。読んでると勝手に絵が浮かんでくるやつ。
うん、
そういう直感でカバーが描けると必ずいいカバーができるのは間違いないな。本当は武器屋七八巻、武器屋の八九巻とか本当に本二冊横に並べれば絵がつながるようなギミックにしたかったんだけどね。
うん、
こればっかりは白い枠を恨めよ。
右端がな、
つなげられなかった。あれは悔しい。ほんと真相版とか出ねえかな。真相版出たら多分絵描き直すけどね。ってわけで、 バーイラストってのもイラストレーター絵描きとしては作品に関わる一つの要素だっていう思いが強くあって、
うん、
できりゃ、うん、出版社編集者の人から一方的に渡されるリクエストだけじゃなくて、
うん、
本を作るっていう視点で積極的にイラストレーターも関わることができて、関わるべきなんじゃないかと個人的には思ってるんです。毎日毎日それがイラストレーターの仕事だと思う。もうちょっと考えてね。みんな考えてると思うけど、こんなこと言っときながら、いや本当申し訳ない
黙ってみた。
うん、まあね、君の方からなんか望むこととかあるかいな。
望むことか、
うん、個人的な趣味として、
趣味として、うーん、もっと制約が少なくなることかな。
制約、
制約、そう、さっきのあの武器屋の絵がつなげらんなかったとかさ、
うん、
あと表紙の背景消さなきゃいけないとかさ、
うん、
それがただ単に決まりだからってアホらしいじゃん、
うん、
別にできないわけじゃないんだから。
誰のための決まりかも分かんないからね。
どうしても技術的にできないんだとか、
予算の問題
とか、予算の問題でできないんだとかって言われじゃなくて、いや、うちはそういう方針なんで、一言でダメってことでしょ、
うん、
それは、うん、もったいないなって思うね。
まあいろいろ理由は考えられるけど、一人とんがれば他のやつらもとんがらないといけないんじゃないかとか、そういう足並び的なことかもしれないけど、
うん、
1ヶ月の観光点数多いからね、ラノベは、
うん、
なんだけどそれは読者にとっては一文にもなんないね、
うん、もっと、うん、それを手に取ったら気に入るはずの読者っていうのに手に取られるような工夫とか仕組みができるといいなとは思うな、うん、あと絵師さんと作者さんが打ち合わせする機会が増えるとか、うん、
それ個人的に本当そう思う、
うん、まちまちらしいので、
うん、
私も実際どうなのかっていうのは師匠に聞くまで全然知らんかったけど、
うん、本当に小説家と挿絵家が一堂に会して挿絵の打ち合わせするっていうのはまれみたい、
うん、またさ、でもその打ち合わせを入れると、
うん、
その分賃金を上げなきゃいけないわけじゃない、
うん、
拘束するわけだから、
うん、
でもそれぐらい上げてほしいよね、
うん、
いいものを作るために、
うん、実際打ち合わせしたから原稿料上がったことは全くないんだけど、
うん、
でもあれがなきゃこんな差し絵は描けなかったよ、
うん、
こんなカバーも描けなかったし、何よりカバーとか差し絵とかで著者さんが喜んでるのが見えたからね、
うん、
そういう手応えがないとなかなか、
うん、
一緒に本を作ろうっていう意識にはならないと思う。
で、そういう気持ちができないとさ、
うん、
その作品への愛っていうのもさ難しいじゃない。
どこまでの関係者かっていう認識は変わると思う、
うん、自分が愛情をかけた分だけ愛着も湧くじゃない、
うん、
で、愛情をかけたいんだけどこれ読み込む以外はもう作者さんにも会えないし、
うん、
配給も書けないしってなったら悲しい、
うん、そうだね。
逆に愛情を持ってない人に挿絵書いてほしくないし、
うん、そこはマッチング、そこは最初に2人をマッチングする編集者さんの手腕だな、
うん、
うん、なかなか同じタッグで続投させるってことは慣習的にもできにくいみたいで、
うん、
知ってる例は少数だね。昨日の旅のコンビとか、
ああ、
あとはそれこのストライプジャケットの、
うん、でもあれ出版社違ったんじゃなかったかな、
うん、
うん、
そしたらもうむしろすごいよ
同時にしでも一緒にやってたから相当やりたかったんだろうね
気心してた仕事仲間ってすごいよね、そういうとこは、
うん、
うん、ってなところかな。何時間喋ってた？
2時間半ぐらい、
2時間の収まりつくりだったまあ当初の予定通りちょっと愚痴が混じったね
でもちゃんと黙ったとこもあるよ。
うん、悪口にはなんなかったと思うけど、まあ悪口かな、悪口だな。 まあ、やこれ以上のことはもうやっぱり自分が手出して影響力のあるところに立たないと全く意味がないので、読者として発言することはいつだってできるんだけど、できればまた仕事で今話したようなことをフィードバックさせたいなと思っております。ポトモリを作らんとね。
頑張れ、
うんうん、よし、おっぱい貸すぞ。おっぱい
書けるかな。
書けるんだけど、あえて書かないっていう立ち位置にならないと。
あ、よし、ほんとすげえよ。
いや、
本気
実際書くんだよ。
あ、え、そうなんか。
実際そのおっぱいは書いて、お、書けるんだって知られながらも表紙では書かないっていうのがこうじゃん。
ああ、なるほど、
うん。
でもなんかにじみ出てるみたいな。よし、頑張ります。じゃあ今日はこれまで。お疲れ様でした。
最後おっぱいでいいの？
いいよいいよもう。
いや。
頭のない話なんだけど。
いや。